ナスダックの株価指数は前日よりも 60.003 上がって 21,557.730 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。時刻は0時10分になるところです。
9月5日金曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡です。この後の番組内容です。0時台はミッドナイトトークの後半です。私の好きな風景というテーマで女優仁木輝美さんにお話を伺っていきます。1時台からは台風15号の情報を中心に毎正時のニュースを10分間に拡大して、さらに各時間帯の中ほどにもニュースをお伝えする予定です。そのため1時台は予定していた深夜便アーカイブスをお休みして、ラジオ深夜便は音楽を中心にお送りいたします。なお1時台予定していました深夜便アーカイブス言葉が広げる世界の絆、エスペラント協会元副理事長の堀康夫さんのお話は日を改めて放送いたします。2時のニュースからはラジオ第一放送と同時に FM 放送でもお送りします。2時10分からロマンチックコンサート、今夜はジャパニーズポップス長渕剛さんの作品集。3時台は日本の歌心の歌、万歌、そして秋への足音をテーマに選曲しました。4時台はニュースを拡大してお伝えするため、当初予定していたインタビュー記憶を語り継ぐ神奈川県原爆被災者の会副会長の福島富子さんのお話は日を改めてお送りいたします。ラジオ深夜便は放送が終わった後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。それではミッドナイトトークの後半です。この時間も女優の仁木輝美さんにお話を伺っていきます。よろしくどうぞお願いします。
お願いします。
17時代にですね、仁木さんがかつて取り組んでたドラマ、はい、中国残留孤児の役をしたという話をしたんですが、はい、それに関してメールが届いておりまして、仁木さんへというメールですね、まあ、はい、トコさん、埼玉県にお住まいの50代の方ですが、はい、学生の時残留孤児の方の訪日団が滞在していたところに中国語のお話し相手のボランティアで伺ったことがあります。日本人なのに日本語を介さない自分の両親より年上の方々に接して戦争というものを肌で感じた数日間でした。
ああ、うん、私が感じたのときっと同じように、
同じですよね、
はい、同じように感じられたんだと。あのボランティアの方たちもいっぱい、うん、そういう役の方も出てらしたりして、
はい、
う
ん、はい、
はい、
いや、あの本当にもう日本人と同じなのに言葉がやっぱり全然違う、うん、通じないっていうのはいろいろ感じさせられますよね。
そうですよね。でもそういうふうに感じられた、うん、あのね、その方は、うん、心がやっぱりすごくこう深い、飛騨の深い方なんだなって、はい、今感じました。
とこさん、うん、メールありがとうございました、
ね、ありがとうございます。
さあ ミッドナイトトーク、今夜はですね、私の好きな風景というテーマでお話を伺ってるんですが、
はい、
NHK には音の風景というラジオの長寿番になりますよね。はいはいはい、ああいう形でその二木さんが音も伴うその美しい風景というか、うん、そういったもののご記憶で何かありますかね。
そうですね、風鈴は一つ思い出があるので、風鈴の音って、まあ、同じ音ってなかなかないですよね。でも風鈴の音っていうのは私の中で一つ思い出があって、うん、
はい、
同級生が50歳で亡くなって、
うん
うん、その彼女をとにかく治ってほしいっていうのがあったので、浅草の浅草寺に46,000日っていう、はい、ほおずき市の時にお参りに行くといろんなことが46,000日行ったと同じぐらいっていうので、うん、私は行ったんですよ、
はい、
台風の日だったんですけど、それでお願いをして、でほおずきも買って、そしたらなんかおまけに風鈴くれたんですね、なんかおじさんが、うん、でそれも持って、で明日彼女の家へ行こうと思って用意してたら、その行こうと思った朝、お嬢さんから母亡くなりましたっていう連絡が来たので、私なんか観音様が連れてっちゃったのかなって、うん、私がなんかこう参りに行ったことがとても悔やまれたんですけど、うん、なんかそのおまけにもらった風鈴、
うん、
今でも飾ってます、飾ってますっていうか、はい、
ああそうですか、
はい、
本来は本当50歳だったので、その同級生ですか。
そうです、
まだまだお若いですよね。
そうです、だから私まだ死ねないのよって、うん、彼女は自分で高校生と中学生だったかな、うん、お嬢さんと弟さんと2人いて、
うん、
そうだそうだそうだって私も言ってたんですけど、はい、うん、やっぱりいろんなところに転移してしまったことが、
うん、
まあダメだったっていう。
ね、本当はその風鈴っていうのは友と一緒に、
そうですね、
ね、その音
ちんちんと聞いて、ほらって、ほおずき買ってきたし風鈴も負けにもらったからって、
はい、
持っていこうと思っていたんですけどね。
うん、
未だにだからなんか風鈴、それに、うん、まあ今秋って言ってもあれですけど、涼しくなった秋のなんか軒下って時代かな、
はい、
軒下じゃないけどベランダになんか風鈴が鳴ってるのもなんかいいですよね、
はい、
夏の忘れ物みたいで、なんかそういうのも嫌いじゃないんですけど、
うん、
まあ、私はそういう思いがあって風鈴って一つ、はい、自分の中の心象風景というか、
ね、音の風景、
はい、そうですね、
ですよね。
それともう一つはね、
はい、
獅子おどし、
お、
はい、これはそれこそ子供の頃に何和千恵子さんってご存じ、
ええ、
若い方は分からないかもしれない、はい、関西のね大スターです
け
ど、
ええ、
何和千恵子さんと共演させていただいた時に、
はい、
嵐山にお料理屋さんをしてらして、うん、ちょっと日本風のお庭があるで、いらっしゃいって言われて母と一緒に招かれたことがあるんですよ。でその時に和室にこう招かれてなんかあれしてたら、なんだこの音ってお庭からなんか不思議な音がこう定期的に聞こえてるのが妙に子供心に心地よかった、でなんだろうってなんかきっと見に行ったんだと思うんですけど、
はい、
説明を受けたような気もしなくもないんですけど、
はい、
音がとても子供心にも心地よくって、獅子おどし、うん、で好きですね。なんか何を先生思い出して、はい。
何を知恵子さんってどんな方だったんですか。
ね、いやもう元気な方。
あの通りですか。
そうです。で最初の頃はそれこそ松竹の映画で坂淳三郎さんと二等兵物語とかいう映画。の時は私はまだすごく小さくて、うん、その時ねおばあちゃん役だったのかお母さん役だったのか、なんか何屋さんやっていただいて、はい、でその後もう成人してからなんですけど、うん、おばあちゃん、その孫と娘のなんかテレビドラマをずっと長いことやらせていただいて、でもね本当に気さくでね、あったかくって、 優しくって、素敵な方でした。
その方の思い出とその獅子落としってのは重なってるということですか。
そうです。でもね、その料亭にね、いらっしゃいって言って、まあ、京都弁でね、あれしてくれた時はね、なんともね素敵なの、その和風の日本の、お茶屋さんっていうか、そのそこにぴったりのおかみさんの感じがして、品がよくてっていう、だからなんか役によって、女優さんって言って、その頃まだね幼かったけど、なんか、わー素敵な、なんかね、モンペ入ってて、そういう時代の映画だったから、モンペ入って汚い、そんな感じのしか拝見してなかったから、いつも、でもいらっしゃいって言われた時にお着物着てね、なんかわーって思いました。
僕らの記憶では何和千恵子さんっていうと、あの切り傷などに塗る、あったでしょ、
そうですね、そうですね、
NHK の甘商品が言えませんけど、あれの広告で商品をお持ちになってニコッとされて、あの映像を思い出す。
そうだ、忘れてました。そうでしたね。
そうですよ、そうですよね。
そうです、そうです、
そうだ
そう
だ、あの方、今とそうか、獅子落としね、
なんかね、あったかい方でした、本当に。
あ、そうですか。
はい、
あの女優さんですから、その撮影所に行くと、多分いろんな音に囲まれてますよね。例えばその映画のだとすれば、あの撮影を始める時の、あの
カチンコ、
カチンコの音とかね、
あれはカチンコはね、
ああいう音だって相当音の風景として残ったじゃないですか。
あれでみんながピッとなるんですよね、
やっぱりそうですか。
そうです、あのカチンって、であれを上手な人、なかなか新米ちゃんはね、
あ、違うんですか、
できないんですよ。カチンって開けなきゃいけない、開けたところからフィルムがあって、私も詳しく分かんないです、そっからあの編集する時のきっかけになるらしくて、カチンじゃなくてカチンってこうやって開けなきゃいけない、キャメラの前で。
なるほど、木を叩くだけじゃない、ね、
叩くだけって、
開けなきゃ
ね、開けなきゃ、それを一生懸命指導されてるのをこうやって見てたことがあるんですけど、なんで開けるか知ってるかとか言いながら、あのこうやって開けるところで編集で、そっから始まる、シーンが始まるっていう、あのそういう説明をしてましたけどね。あの音はね、もううまい、うまいチーフなんかがやったり、もう下手くそ俺がやるとか言って、
そうですか、組によって、ね、演じる側もやっぱその音によって、
そりゃそうですよ、
いいわけですか、
カチンってカチンってやるのが、とか監督がもう下手くそ俺がやるとか、よくそういう監督もいらしたりして あれはね、なんかね、不思議な合図ですね。そうですね、今おっしゃっていただいて、カチンコ。
私たちが NHK に入った頃にはもうそのフィルムというよりも VTR テープの収録が多かったんですが、まだ当時ですね、私が入った1981年、昭和56年は2インチ VTR といって、テープの幅が2インチあった、ものすごく幅広いんですね、でこれを回転させるためにはある程度時間かかるんですよ、すぐにその低速回転にならない、ってなってことにしてですね、ある程度の音がするとピッって音がする、そっから録画できる、
あ、なるほどね、
それが副調の方から聞こえてくる、
聞こえてくる、なるほどね。
あの時はやっぱ緊張しましたね、だんだんだんだん音が上がってくると、
スタジオのそういう音と現場のその、ね、カチンコと、なるほどね、いろんな開始の音っていろいろありますよね。
本当そうですね、でもそれによってその気持ちの部分をね、
そうです
切り替えられる、
あれはね不思議な道具ですあの映画人にとっては不思議な道具です、あれは。
スタジオセット内っていうのは、本番の時はまあ当然シーンとするじゃないですか、でなるべく音出さないようにこう、スタッフさんもセッターみたいの履いていたりとかするでしょ、
そうです。で5秒前から始まって、5秒前からちょっと緊張するんです、だからもう15秒前とか30秒前になっても全然、もう全然なんですよね、でだんだん緊張してって、5秒前っていうと声も違うんですよ、
そうですよね、
5秒前っていう声が違うんですよ、4321は言わないねっていう、なんかね、あのスタジオの緊張感っていうのもまた何とも言えぬ
ですよね、音の風景だな。いや、あの私は報道の方があの時間が長く仕事をしていたんですけども、報道のスタジオっていうのは常にニュースが入ってきますので、もうワイワイガヤガヤしてるわけでずっと、でスタジオのドアも半分開きっぱなしの状態でやってるんですが、ドラマの撮影 NHK もしてますでしょ、大河ドラマとか朝ドラ、見に行ったんです、静かになるんですね、
そうですよ、
本番直前、
そうですよ、
とんでもなく静かになってて、
そうです、
お腹クッとなったらこれ聞こえちゃう、
そうです、本当に
こんな緊張感の中で仕事してるんだと思いました、
う
ん
う
ん、
そうですやっぱりだからあのセリフを OK って言われればそれで私たちはすぐ忘れる、私は忘れるんです。でもみんな他の人たちもそうだって、すいませんもう一回ってあるんですね、はい、そうするとね台本もう一回見に行かないとね、うん、今やったじゃないって、
はは
3秒前にやってたじゃないっていうのがねスカーンって抜けるんです。
あ、そうなんですか。
だからもう一回じゃあすいませんって言いながら台本確認して、それ気持ちの問題なんだけど、でも同じことを言ってる人は何人もいました。
あ、そうなんです、うん、じゃあそのところにもう自分を全部燃焼させて終わったと、
はい、で終わったってなるとすいません出ちゃったんですよスマイクがとかってって言ったらセリフ忘れたよってそういえば言ってた人もいたから。
あ、そうですか。いや、そういうことはやっぱりすごいな。
だからその集中力っていうのは、ね、確かにそれはおかげさまで私は今でも集中力に関しては、うんうん、一人は、
はい、
うん、自信あるなっていうのはありますね。
今日もですねこちらのスタジオ11時から始まるんですけど少し早めに入っていただいたんですが、うん、ずっとこう書き物というかメモされてましたよね、うん、集中されてお話こんなことしようっていう話を多分メモされてるんでしょうけどもすごいなと思いました。
なんかそのそこの世界に入り込むっていうのは、
はい、
なんか身につけさせていただいたというか、
はい、音のある風景として風鈴、
はい、
それから獅子落としのとですね、
はいはいはい、そうですね。
ここで音楽をおかけしたいんですけども、はいはい、どういう曲がよろしいですか。
できたらじゃあバイオリンバイオリンの曲で、
はい、
これはね弟が小水仙なんですが、で私も初めて聞いて、おー、バイオリンの音がなんか違うなって思って、うんうん、あの宮本恵美里さん、
はい、
お父様あのオーボエ奏者でしたっけ、宮本。
あ、そうです、私ちょっと存じ上げなかった
です。そうですか、はい、なんかねあの彼女のバイオリンの響きがちょっと一つ違うなっていうのを初めてその弟から推薦されて CD 聞いたら、
はい、
とても大不安になりました。
宮本恵美里さん、
そうです、笑う
里って
書くんですね。キラキラネームかなこれってって思いながら、
なんという曲をおかけすればいいですかね。
風笛という
風笛、
はい、
なんかね、風の笛ですか。
秋っぽ
い
曲、
はいはいはい、
せめて秋っぽくなっていただければ
いい。じゃあ秋の風景をイメージしながら、
うん、そうですね、
曲を聴いてみましょうかね。
はい、はい、
宮本恵美里さんのバイオリンで風笛です。
はい、
thank you.
宮本恵美里さんのバイオリンで風笛という曲を聴きいただきました、はい、いかがでしたか？
ねえ、あのバイオリンってどっか物悲しくて、うん、ピアノも物悲しいんだけど、それ以上にもう少しこう突き詰めた悲しさ、まあ喜びなんだけど悲しさみたいなものがあって、はい、ちょうどね私、うん、あの今 NHK のあのアンパンを、はい、
朝ドラですね、はい、
拝見。それがね、あの柳瀬さんの話だって知らなかったんですよ、
はいはいはいはい、
それで途中これ柳瀬さんの話なんだっていうのが分かって、で実はあの、はい、お母様がね、はい、その再婚してね、
はい、
麦畑の中をずっとね子供たちをの見送る中をこう傘をくるくる回しながら通っていくっていうその回想シーンをこの前見たばっかりなんですよ、
はいはい、
でそのお母さんと別れる時の詩っていうの、はい、母との別れっていう詩を私10年ぐらい前に柳瀬さんの詩でうわ なんて素敵な詩だっていうのを知ってたもんですから、うんうんうん、でたまたまあのそのシーンがこうテレビに出てきちゃって、
はいはい、
あれだよなって思いながら見てた時に、タイミングとしてこの曲もその前に私聞いてたので、はあ、なんかぴったりだなこの映像になんて思ったり
なるほど
しながら幼い男の子がね、
はいはい、
お母さんきっとまた戻ってそういう詩なんです、必ず僕お母さん戻ってくると信じたって、うん、でもあのお母さんってあのひどい人やねってこんな可愛い子を置いて再婚するなんてって、うんうん、そういうふうに柳瀬さんの詩があるんですけどね、
はい、
あなんかその子くるくると回る蝶々のようなパラソルを回しながら母は行ったっていう詩なの、
はい、
なんかぴったりじゃんとか思いながら
そう
見てました。
映像を見ながら音楽の方までイメージしたから、ね、
そうです、はい、
確かに映像と音楽っていうのは合うと素晴らしい効果をもたらしますもんね。
でもね最近のドラマって音楽入れすぎだなって思う部分もあって
そうですか、
うん、なんか、うん、あのなかなか難しいですね音楽の入れ方って。
音楽だけでイメージさせるんじゃなくて
そうそう
ちゃんと現場の
芝居で、
うん、ちゃんとイメージさせろと
ちゃんと芝居でさせないと、うん
はい、
ダメですよねっていうのは
そうね、
うん、
あの糸井重里さんに、
はいはいはい、
一度怒られたことがある、
うん、
被災東日本大震災の特番を作ったんですね、
うんはいはい、
でそこに僕らはそのちょっと心があの落ち着くような静かな音楽をかけたんです、
うんうん、
そしたら糸井さんがなんで君たちは一方的にそういう曲ばっかりかけるんだって
わ、うんうん、かる、
ね
はい、
なんでこう悲しく見せるんだって現場をもっと見なさいって言われた。
そうですね、うん、そうだと思います。
元気な人っているんだよって言われました。
そう
そういうことですよね。
そうですだから逆にすごいガチャガチャガチャガチャしたね、うん
はい
なんか街中のね、
ええ、
雑多な街中にねでもその前にはとてもいろんな問題があって、
ええ、
でそこで最終的に雑多な街中にこうなんか歩いていくとか入っていくっていうシーンにすごいクラシックを流したりとか、はいうんうん、それだけでその登場人物の思いっていうものがこう追っていけるんですよね、ええええ、だから場違いなシーンに場違いな音楽っていう、
はい
うん、だからそのなんだろうな物語を読解した中での音楽付けみたいなことがいいんだけど、はい、今そのおっしゃったよね、
う
ん、
そう
悲しいシーンだからなんか綺麗な悲しいシーン、はい、あの音楽をっていうのは、うんうん、確かに違うのかもしれない、
ね、違和感があるのかもしれないですね、
うん、だから逆に悲しさを悲しい音楽じゃなくて、うん、もっと違う音楽流した方が泣ける時が
ありますよね。
あります
そうですよね、うん、いやでも糸井重里さんひどいのは、
うん、
生本番中の冒頭にそれ言ったんですよこれから番組始め
るのに、ね、
あのさちょっと一言言って
言って
ちょっと待ってください
ですね、なるほど
一生懸命作ってきた番組台無しかと思ったんだけど、ね、でもやっぱりそれが本当なんですよね。
そうです
ね。リアルってことはそういうことだよってことを彼は言ってくれ
た。だからそれをどこまでリアルに出すか出さないかっていうのはまたね、
そうなんです。
映像の方としても
本当そうですよね。
ですよね。本当はそんなもんじゃなくて出したいんだけど、はい、やっぱりどっかでオブラート包まないとまずいよなっていうところ
ともあります。
ありますよね。
はいはい。
その辺って、うん、すごい難しいと思います。ですよね。
それとその対照的な音楽をかけるっていうところと思い出したんですけど、うん、うちのカメラマンがやっぱり言ってました。
うん、
例えば本当にあの汚い話をするときに、うんうん、暗い音を流すんじゃなくて綺麗な音楽とか綺麗な映像をはめ込んでみたら、
うんうんうん、
すごく心に残るんだよ。例えば俺はよちょっとやべえ仕事してんだよって話の裏に綺麗な夕日とか海のキラキラした風景を入れてみたら、
う
ん、全然伝わり方違うぞ
って。その人だって生きてるんだよっていう、はい、その人間性みたいなね、彼だって学生時代があったんだよ、
ええ、
だけど今こうなってるっていう、はいはい、そのなんか人間性の裏側をね、
う
ん、ちょっとこう、
いや本当そうです
よね、うん、そうだと思います。
だからあの今日のテーマのその風景というものがあって、うん、その人が感じる風景はみんなが感じてるわけではなくて、
う
ん、人それぞれ違うじゃないですか。
そうなんです。
捉え方がね。
そうなんですよ。
だからさっきあの風鈴とおっしゃいましたよね、はいはい、僕らはまあ綺麗な音を奏でる風鈴がだなと思うんだけど、そのニキさんが聞いている風鈴の音の風景っていうのは、
はい、
50代のお友達の、
はい、そうです、
ね、
一つの命が
ですよね、うん、その命の響きでしょ。
そうです、そうです、
それを一緒にずっと聞いていたいっていうね、
そうそう
風景だから、
そうですよね、
うん、これは全然違うもんな、
うん、
一方的に決めつけられないですね。
そうですね、うん、と思いますね
なんかすごく僕らの仕事の話にどんどんどん入っちゃいそうですけど、
はい、でも、うん、いいお話ですよね。
いやいやいやいや、あのね、あのもう一個ラジオ聴きの皆さんに教えちゃうのは、
うんうん、
NHK の中でもやっぱ効果を収録するスタジオがあるんですよ、
はいはいはい、
音を収録する、
はい、
この前訪ねてみたんですよ、うん、NHK ってすごいですね。例えば足音、
うん、
いろんな足音が全部取れるように道具が置いてありました。
私生でそれラジオ番組でやりましたよ。
やりました。 すごいですよね。
あの長靴履いてただいまお母さんなんていうところをおじさんが、はい、私子供の頃ですよ、
は
い、おじさんが、はい、手に小さな子供の長靴足っこね、はいはい、ギュッてやってそれ同時でやってたんですよ私たち本当にだから効果技師さんたちの部屋っていうかそういう場があって、
そうなんですよね、
その隣にマイクで私たちがセリフを言って、
はい、
だからその効果のギギギって言ってキューもらってからガラガラキューもらってただいまとかっていうのをもうリアルでやって
た。やってらっしゃった。そうでした
か。だからあの効果の方たちの凄さって
すごいです。
私は肌で感じてました。
いや効果マンの人たちの耳の鋭さ、うん、それと物の観察眼っていうか、
う
ん、あこの音はこれに使えるっていうのをね、
そう
見てるわけでしょ。
そう
よくほらあの小豆をこうね、
そうそうそう
入れ て、ね、な海の音にするっていうのありましたけど、なんでこんなのが海の音に聞こえるのかなと思うのはその効果マンはちゃんと見てて音と映像を結びつけてるんですよね。
そうです。だから私見に行きましたもん。わらが引いてあるところとか、
はいはいはい、
砂利のところとかこんなちっちゃな
四
角の中に、
ね、はいはい、今もありますよ。
あ、そうなんですか。
あの、ね、例えばその足音で、
うん、
あの石を踏んだ時の音であるとか、
そう、ね、ハイヒールで歩いた音とか下駄とか全部違う。
そうなんです。そういうのを全部収録するスタジオがあって物が置いてありました。
懐かしい。
あと扉を開ける時にも襖なのか木なのか
そう
全部いろんなのが置いてあるんです。
でも今それって一緒にやらないでしょ。
ああ別々にやってます。
同時でやったんです
か。生でやる。
生で探偵ば何へばってんだ
ろう、はい、
そう
さあ私のその好きな風景に話を戻しますけども、
はいはいはいはい、
ニキさんが日常のね、
はい、
中でちょっといいなと思う風景とか光景ってありますか。
ちょっといいなっていうのはね、
うん、
あの優先席の話していい。
優先席、
うん、
はい、
今電車に乗るとね、優先席ってスマホやるとこの席ですかって言いたくなるぐらい、
はい、
みんな若い人が座ってたりするわけですよ、うん、でそういうのってすごく私なんか言ってやろうかなと思ったりするんだけど変なおばさんだと思うから黙って立ってるんです。
いい、
でも時々私もまあ堂々と座らせていただいてても、うん、赤ちゃんをね妊娠されてる方とかって、はい、私なんか本なんか読んでて、
うん、
ちょっと目に入んなかったってふってみたら、あのカードをちゃんとつけててくださるからごめんねって言って、はい、時々、はい、ごめんね気がつかなくてって言って代わってあげたりはするんですけど、うん、ずいぶん昔にね、
うん、
あの優先席、まあ、優先席って言ってたのかな、あの頃、はい、やっぱりそういうお年寄りたちが座るような席にね、うん、結構若い子たちが座ったんですよ。そしたらね、なんかかなりやんちゃな兄ちゃんが乗ってきて、私はこっち側で立ってたんですけど、すごい へそ出しみたいな、なんかもうすごいピアスとかして、うん、すごい兄ちゃんが乗って、うわ乗ってきた乗ってきたなんて思ってたら、はい、優先席の前でこうやって見て、お前らさおかしくねえかとかってすごい大きな声で言ったのね、
ええ、
何が始まるんだと思って、なんかやだやだと思ったら、あそこのばあさん立ってんだよとか言って、
へ
私もなんかね、うん、涙が出るほど感動しちゃって、うん、お前らおかしくねえか、
はい、
あこの子ちゃんと育てられてきた子だなって私はその時思いました、うんうん、でおばあさん座れよって、まあ、そういう言い方なんですよ、ばあさん座れよほら、
はい、
はあ、捨てたもんじゃないなって、もうね20年ぐらい前でしたけど、うんうん、だからそういう子ももちろんいるんだけど、
はい、
今時ちょっとね優先席はね、うん、ひどい
ですよね。あとドアのすぐ脇、
うん、
ずっと立ちっぱなしでスマホ見てるでしょ。
そう
で人が出入りする場所ですよね。
そう
でしかもあそこのドアの横についている縦の棒っていうのは足の不自由な方などはそこに捕まって入るところなのに、そこにもうスマホ持った方が立ってらっしゃると その棒もつかめないんですよね。
だからなんかねもうさ、うん、もうさってなんかねみんな余裕ないのかなと思ったり、
うん、
その優先席自体のことが分からなかったりっていうことって、はい、だからやっぱおせっかいのおばさんもおじさんもやっぱ教えていかなきゃいけないのかなって思ったりもしますけどね、
う
ん、いや
そうですよね。ただね、うん、大きな声をこちら側が上げると
そう
何されるか分からないっていう怖さがあって、
そうなんですよ、うん、私はなんか小学生の子が座ってた子に、うん、あのねここねって言ってなんかね、
はい、
昼間空いてる電車の中でここね、
うん、
こういうあれだからね、うん、混んできたらあの開けてあげてねなんて言って、はい、ちょっとそういう話をしたこともありますけれど、いや私はなんだかなって思いますけど、
う
ん
ね、
でも捨てたもんじゃない若者もいたんで、
はい、いますよね。
はい、はい、
阪神淡路大震災の時に、
うん、
その日の夜に僕は現地に入ったんですね、
はい、
その翌日あたりから、まあ、あの炊き出しであるとか、うんうん、瓦礫の処理が始まった時に、
うん、
耳にそのピアスをして金髪の兄ちゃんたちが一生懸命物を運んでてくれた、
うん、そうなのよね。
僕はそれ見た時に、うん、いや人は 見ただけで、ね、判断してはいけないと思ったし、すごく日本っていいなと思います。
そうですよね、はい、私も時々そういう人たちがなんかえって思うようなことをしてると、うん、あいけませんいけません、外観だけでいろんなことをしちゃいけませんって思うんだけれども、はい、でももうちょっと今なんかその辺のね、うん、気遣いだったり、
うん、
他人に対する何かだったりっていうことをもう一回、学んでほしいかな、
本当そうです
よね、って思います。教育現場の方々にぜひぜひ、
いや本当そうです、
うん、
まあ、私たち一人一人がね、うん、あのそういうような声をかけていける社会になればいいんだけど ね、うん
ね
うん、なかなか難しい。
そうですね。
これからの風景でね、
はい、
ニキさんは、
はい、
こんな風景見てみたいっていうのはあります？
はい、はい、ね、私は最北端には行ってるんです、
はあ、
日本の、
はあ、
だから最南端を行ってみたいなと思ったんですが、
うん、
ちょっと行けないところっていうことを勉強しちゃいました。
ごめんなさい。日本の最北端ったら択捉になりますよ。
そうです。あ、でも
北海道の最北端。
そうですそうです。そこに要するに私はちょっとその稚内の方の記念碑があって、
はいはい、
ここが日本の最北端ですっていう、うん、あの交換士、電話交換士の方の映画に出たもんですから、
はい、
その時にあーって思って、
あのサハリンの、
そうです、
電話交換士の話、
はい、そうです、はい、氷雪の門という映画なんですけど、
はい、
その班長やったんです、
ね、そうなんです、ニキさんでしたっけ。
そうです。
そう
で、あれはだからそのヒメイノ島のことは皆さんご存知なんだけど、
うん、
あのサハリンの電話交換士の話っていうのはなかなかわ、はい、からない方たちが多くってって、うんうん、その時に稚内のこの
日を、ね、
はい、見て、あのお天気良かったら見えるんですけどねってサハリンやって、はいはい、なんかそこは知ってるんですね、うん、だからちょっと南っていうのはどこだろうなって思って、はいはい、鹿児島かななんて思ってたら、いやいやとんでもない、 違うんですよね、
はい、どこでしたっけ。
沖ノ鳥島、はあ、沖ノ鳥島、私も調べたんです、はいはい、沖ノ鳥島って
沖ノ鳥島、
はあ、そうです。ここは排他的経済水域を広げる大きな役割をしている、
はいはいはい、
その場所なんだけれど、ええ、でも行けないというだからこれは行けないんだ、
行ってみたい、
うん、ちょっと行ってみたいなと思ったんですけど、はい、行けるところではない、
はい、
それからもう一個も絶対行けないんですけど、うん、あの昔ねミクロの消し剣っていうね、
ありましたね。体をちっちゃくして人体の中に入ってくるやつ、
入るの、はいはい、人体の中に入りたい
んです。そうなんです
か。あの映画大好きで、最後目から出てくるんです、涙から、
はいはいはい、
でうわーとかね、これがイカとかね、
ええ、
なんかすごいとか、
そうそう、あの白血球に攻撃されたりするんでしょ、途中
うわーとか言いながらね、もうドキドキしちゃって、ええ、そしたら今そういうなんか漫画があるから見ればとかって、
あ、そうなんですか、
うん、そういうのがある、細胞
働く細胞、
うん、なんかそういうので見ればとか言われたんですけど、いやちょっと入ってみたいなっていうのはあってでもう一つは多分実現できるかもしれない、あの二月堂のお水取りに行ってみたいなっていうか、私があの講座を開いてる講座の生徒さんで、今ももうあのいらしてないんですけど、100歳になるおばあちゃまがいらして、その方がもうちょっと若い頃にお水取りに行ってその話をしてくださったんです。だからうわー行きたいな私もって。でも80過ぎてからいらしたって言ってたかな。だからああいやちょっと大丈夫かな、私もいけるかなと思うんですけど、そのダーッとねって、はい、あのこう駆け回るんですよって、うんうん、その風景が何とも言えず、だからちょっとその二月堂のお水取りっていうのは、
はい、
いつか風景、まさに風景
見てみたいいやお水取りは分かりますよ、
うん、
でも沖ノ鳥島と、うん、人体の中を見てみたいってこれは意外だった
本当
そう、
体の中には入ってみたいと思います。
あ、そうで体の中の何見たいですか。
なんか臓器がさ、
そう臓器
どうなってるかって
そんな見たいですか。
見たいです。なんかそうか、
え、
膵臓ってここにあったの
と裏の方にあった、
そう、なんか楽しそうじゃないですか。それで最後に涙から出てくるなんてちょっとメルヘンですよ ね、
ロマンティックですよね、
うん、でもすごい大変だったんですよね、うん、あの映画見てると、はいはい、うわやられたとかね、逆流してくるとかね、もうあのシュノーケルつけて、水がとか、
そうです
よね、水っていうか胃液とかそういう、
はいはいはい、
でもなんかあれは妙に私はもうずっと私はもう一回見てみたいと思うぐらい見てないんですけどね、それ。
いや、ニキテルミさんのイメージがだんだん変わってきた
そうですか
さあここでもう一曲ね、はい、あのニキさんの好きな曲をおかけしたいんですけども、はい、今度は何にしましょうね。
センス。
センス、はい、
あの NHK のラジオでも結構センスさんの曲ってかかるかなと思いますけど、私、はい、もうずいぶん前に出会って、それこそ20年ぐらい前じゃ、あ、そんな前じゃないか、そうだな、そのぐらいかな。いや、なんてなんかこうホッとさせてくださる曲を作る方たちなんだろうっていうので、はい、はい、それから不安になりました。
そうですか。
はい、
じゃあそのセンス、なんていう曲をかけましょうね。
今日は何でしたっけ？君が
出会った頃の君でいて、
出会った頃の君で、
あ、その曲ありますよ、
出会った頃の君でいて、
はい、これじゃあ聞いてみましょうか。センスの演奏で出会った頃の君でいて、
はい、
センスの演奏で出会った頃の君でいてという曲をお聴きいただいています、はい、
このタイトルってなんか、うん、このタイトルね、うん、見た時にあのさっきのその中国の話なんですけど、はい、その村に行って撮影した時に、ええ、招待状のそのお姉さんたちが本当にお化粧してないわけですよ、うん、で本当になんか綺麗なの、
はい、
で久々にあ、なんかこういう女の子の素顔っていうのになんか惚れ惚れしちゃったんですね私、はい、で最近ってほらSNS にしてもそうだし、うん、まあ、お化粧品にしてもそうです、はい、最近小学生の子がお化粧したりとかね、うん、が物も豊かになったり、はい、なんか自分をこう取り繕うことの品々ってたくさんあるじゃないですか、うん、洋服にしても何にしても、はい、違った私を見せるとか違った僕をとか、うん、なんかそうじゃなくて、なんか素の、はい、全く取り繕わないそういうこう素の人間たちに戻る時間ってちょっと必要なんじゃないかなって私最近すごく感じますね。
肩肘張らずにね、うんうん、自分を出せる。
そう、うん、ダメならダメでそのダメなまんま、うん、だからさっきも好きなのにさ好きって言ったりしたらなんてんじゃなくて好きなら好きと言えばいいしね、これは嫌いとか、はい、これはまずいとか、うん、それをそのまま受け止めるっていう、はい、なんか着飾って、うん、はい、こういろんな自分を取り繕わない人間にもう一回戻ってみると何か気づくことがあるんじゃないかなって気がするんですね。そうするとなんかこのタイトルっていろんな意味があって出会った頃
出会った頃の君でいて、
ね、なんかそういう人間でいたいかなって。
多分ニキさん今取り組んでらっしゃる朗読でもこういうテーマでやるんじゃないですか。みんな素でいてよ、
そうそうそうそうそうそうそうですね、うん、それが一番強いんじゃないかと私は思うんですね。だからみんなどっかで辛いから何かを隠そうとしたりももちろんするんでしょうけれど、そういう意味ではもうちょっと強くなろうよ日本人って強いんだから。
なるほどね。
っていう気がします。
今日は私の好きな風景光景というテーマで女優の二木てるみさんにお話を伺いました。次回は11月6日にご出演お願いしますけ
れども。もう寒いですよね。
多分そうあってほしいというふうに僕は願いますけどね。
そうですね。
はい。今夜どうも遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
二木てるみさんでした。では、天気概況をお伝えいたします。今日は台風15号が西日本や東日本の太平洋沿岸を東寄りに進むでしょう。九州から関東では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。各地の天気です。沖縄はおおむね晴れますがにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は午前中は雨の降るところがありますが次第に天気が回復に向かう見込みです。四国と中国地方は午前を中心に雷雨や激しい雨となるでしょう。近畿や東海、関東、甲信は雨で、太平洋側では局地的に非常に激しく降りそうです。九州北部では午前3時ごろにかけて、また四国、近畿、東海では昼ごろにかけて、線状降水帯が発生する可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。北陸や東北は断続的に雨となって雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。北海道はだいたい晴れる見込みです。最高気温は那覇で33度、鹿児島と福岡は34度、高知は35度、松山32度、広島35度、松江は31度、大阪と名古屋は32度、金沢は30度、新潟では28度、東京30度、仙台26度、秋田と札幌は29度、 釧路は22度の予想です。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。ソウルは晴れ、最低気温24度、最高気温35度。北京は晴れ一時雨、最低気温20度、最高気温26度。香港は晴れ一時雨、29度、32度。シドニーは晴れ時々曇り、12度、17度。シンガポールは雨、26度、29度。ニューデリーは曇り時々雨、27度、30度。ローマは晴れ、18度、31度。パリは晴れ一時雨、13度、22度。モスクワは晴れ、10度、26度。ベルリンは晴れ一時雨、16度、20度。ロンドンは晴れ一時雨で12度、21度。ニューヨークも晴れ一時雨で19度、31度。ロサンゼルスは晴れ時々曇り、18度、26度。リオデジャネイロは晴れ、18度、26度。東京は雨で時々止む見込みです。最低気温は25度、東京の最高気温の予想は30度となっています。時刻はまもなく午前1時です。
1時の NHK ニュースです。台風15号は四国にかなり接近していて、この後上陸する恐れがあります。四国などでは断続的に非常に激しい雨が降っているほか、各地で線状降水帯が発生して総雨量が多くなる恐れがあり、